まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。草津市コミュニティ事業団提供によりますまちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイムの時間です。この番組のパーソナリティディレクターの中島ひろえです。この番組は毎月第1月曜日の正午、再放送は午後8時深夜1時にお届けしています。またオンデマンド配信も行っております。過去の放送も合わせてお聞きください。今日のこの時間は前半、笠縫東学区まちづくりセンターのグリーンマーケットについて、そして後半は草津コミュニティ事業団の主催事業やってみようズーム、大変人気がありました体験会の話題、2つご紹介していきます。どうぞご一緒ください。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。それでは初めに笠縫東グリーンマーケット土曜市についてご紹介しましょう。笠縫東学区とはどのような学区なんでしょうか。笠縫東まちづくりセンターのセンター長多々良百合子さんに伺いました。
笠縫東学区は古くは田んぼ畑がほとんどの学区でした、
はい、
でそれが昭和40年代から京阪神のベッドタウンとして草津市の方がかなり住宅街が増えてまいりまして、今では、人口が1万人余りになっております。でただ40年代からベッドタウン化したものでございますので、高齢化率が現在 25.7%、はい、で草津市内に14の学区があるんですけれども、高い方から数えまして4番目というような高齢化率になっております。そういう中で、非農家の方も大変多いんですけれども、野菜を作ってる農家さんもたくさんございまして、現在このグリーンマーケット事業を進めさせていただいているところです。
グリーンマーケット実行委員会の委員長今井治さんにお話を伺いました。
笠縫東学区のまちづくり協議会の事業の一つとしてね、
はい、
グリーンマーケットというこういう委員会を設けて、で今日のこういった土曜市だとか、はい、朝市だとか、あるいは学区の中のイベントがあった時にこういうものをですね、野菜を出すと、
はい、
まあ、そういうような活動をして地域のね、
はい、
皆さんお年寄りの方から若い人までこうみんながここで寄り合えるようなそういう場所をですね作っていくというのがまちづくり協議会の事業の目的でございますので、それをグリーンマーケット委員会のメンバーがいますので、
はい、
そのメンバーたちと一緒にですね、うん、企画したりして実践してます。年々この参加メンバーが増えましてね、出荷していただくメンバーもですね、はい、当初は数人だったんですが、今ではもう30人余りのメンバーが出荷をしていただいてます、
はい、
地域の方々も毎日来ていただける、うん、そういう中でね知名度もだいぶ上がりました、
はいはい、
我々はね自分たちが作ったものを地域の人がね喜んで食べていただける、まあ、そしたら我々作ったものもね楽しいですよね、嬉しいし、
うん、
はい、そんなところも一つの生きがいにしながら楽しみにしながらですね、うん、やってますですね、
お互いが
ですね、
はい、うん、
だから全てがその地域のふれあいのそういう事業を進めていくだけじゃなくてね、 当然生産者自らがそういう生きがいをねそこで見つけ出すという、はい、マーケット販売を通じてねみんなが楽しく人生過ごしていけるようにね、はい、
7月25日この日は朝から土用市が開かれ10人余りの生産者が収穫したばかりの新鮮な旬の野菜、花、果物などを持ち込みました。色鮮やかなきゅうり、かぼちゃ、インゲン、ししとう、ブルーベリーなどがかごいっぱいに並びました。野菜たちを次々と地元の人たちが買い求めていきました。楽しそうに買い物をしていた皆さんにお話を伺っています。
今何のお野菜を購入されました？
メロンとね、
はい、
きゅうり、なすび、ししとう、そんなか買いました。先週からされたんですけどね、美味しかったし、また思ってきました。
美味しかったですか？
美味しかったですよ、やっぱり新鮮だし、はい、うん、助かりますやっぱ新しいしね、やっても色が綺麗にこう発色するのでね、はい、うん、助かっております。
お家では作られてないんですか？
作っておりません。
あ、じゃあなおさら、
ね、なおさら
普段はスーパーとかで購入されてたんですね。でもまあこちらの方でもプラスアルファで、はい、まあ、今日はどんなお料理を思っておられますか？
いや今日は ね、うん、ねこれ見てね何しようかなってまだ考えてないです、はい、
あ、そうですか
あのまたいろいろ出していただいたら楽しみにして買いに来ます。
そうですか、はい、ありがとうございます、はい、今日は何を購入されましたか？
まあ、とりあえず季節のものをとは思ってるんですけど、
あ、たくさん、
はい、ゴーヤとトウモロコシと、うん、ピーマンとでナスとスイカぐらいですかね。
クスもなんかベーナスをね珍しくて大きいね。
大きいし、
はい、
何にでも使えるし、
何を作ろうかなと。
味噌田楽みたいな、
あなんか取れたてで美味しそうですよね、うん、
なんせレパートリーが少ないから私
いえいえこちらの野菜市はもうずっと来られてるんですか？
あのここのクラブっていうかそれを利用させてもらってるんで毎週来てます。
はい、ありがとうございます、あのお野菜の評判というか味はどうですか？
そうですね、あの新鮮やし、地産地消をねやっぱり目標として私はできるだけ地元のものを買ってと思って
ずっとこちらの方を利用していただいて地域のつながりを、
はい、はい、そうしたいと思います、
うん、ありがとうございます、はい、どんなお野菜買われましたか？
じゃがいもとねサンド豆でおばあちゃんにマスク、
あ、マスクもあったんですね、
はい、で仏さんにちょっとお花、はい、買いました。
この野菜市もご利用されて長いんですか？
そうですね、はい、ここされてから時々寄せてもらってます。新鮮ですしね、朝とって来られてよし、美味しいです、
うん、マスクはどういったことで？
あ、おばあちゃんにね、
うん、
今までも普通の髪のあれやけど、
はい、
これなんか涼しいって今言われたんでどうかなと思って。
あ、おすすめで、
はいはいはい、
本当ですね、はい、メッシュのね、
はい、
うん、
2です値段もお安いしね、で新鮮やし、はい、時々寄せてもらってます。
地域の人が作っておられるのでなおさらね、
はい、そうです、
うん、
はい、
うん、
いつもあの座っていただいて、
うん、
説明もしていただけるしね、
うん、はい、うん、ありがとうございます。
袋詰めから値段の設定まで全て生産者が行い、売れた量に応じて手数料が協議会に入るという仕組みです。生産者はベテランの農家さんから家庭菜園の園長という人たちまで様々ですが、年3回研修会や勉強会など研鑽を忘れません。今では30人に生産者がなり、皆さん仲良く出荷しています。生産者にお話を伺いました。はじめは野菜作り初心者だと話していらっしゃいました深見さんです。
消費したり、まあ、してるわけではしてたんですけどね、
はい、
去年6月ぐらいにちょっと知り合いの方が、こんなのがあるよ、売れるのがあるよ、出すとがあるよというのを勧められて、
はい、
でちょうど1年ちょいですね。
あ、そうですか、はい、何のお野菜を、はい、持ってこられたんですか。で
ピーマンとカボチャですね、それを持ってきたんですけど、
はいはい、今年のなり具合というんでしょうかね。
去年も良かったんですけど、スイカは割と数がね、はい、5本作付けしまして15、6本あって3個ぐらい取れたんですよ。連作なんですけど、その間にスイカ、そして大根で、またスイカ同じ場所で植えたんですけど、うん、まだもっと大きいのも家に置いたんですけど、どうしよう、今日持ってくるかどうしよう。
今日は最初の初出荷ですか。このスイカは、
あ、いや、この間ね、はい、この前2個持ってきたんですよ、このぐらいのサイズの、
はい、
で売れてまして、うん、でスイカで今日持ってきたんです。はい、
黄色いスイカ、初めて作られた、
ね、そうです、それもね、うん、珍しい苗置いておられた、ちょっとスズメライで1本買ったんですよ、そしたら4個になりまして、で1個はちょっと食しました。
そうですか、はい、なんか黄色いねスイカって珍しいね。
これは銘柄が金の卵っていう、
お名前で、ね、食べたくなるような、
はい、
そう
こだわるスイカで、はい、そっちは黒スイカ。
まん丸ですね、黒スイカは。
そうですね、そうですね、要はスーパーとか売ってるのはもう切ってますよね。
ああ、そうですね、
これ切ってないんで、うん、ちょっとわからないですけど、あんまり切ってあるのを買うのもね、うん、ちょっともう一つどうかなと思うんで、うん、あれですけど、まあ、ほんの消費者の方は切ってもらうとちょっとわからない部分があるんですけど、うん、スイカはね地産地消、
はい、
でいいんかなと思って、もう思いまして、
買われて食べられた方の評判というか。
いや、ちょっと僕直接は聞いてないんですけど、
ほんの、ね、
売れてるしもなくなってるし、あ、まあええんかな思って、
あ、ね、
あ、こちらさんになんか変な苦情とか、ね、来てるんだな、あ、それは聞いてます
し、美味しく食べていただいてる、まあ、ということですよね。
もうすぐに思ってますもう勝手にそうで思ってるんですけど、私の生産番号がここ入ってるし、
はい、
でも何かあったら言うてくださいよというのは言うてるんですよ、
うん、でもね、いろんな人に食べていただくっていうこと、はい、いいことですよ ね、
ですね、
ね、はい、嬉しいんじゃないですか。
いやいや、もう、まあ、楽しみでもありますね、うん、土を触るっていうことはいいことだと思いますし、うん、はい、
もうお野菜作られて長いんですか。
いや、長くないです、親父がちょっと亡くなってからやっとね、
はい、
やりだして、今そんなも全然してなかったんですよ、
うです、ね、
もうお任せっきりで、ほったらかしてたんですけど、
ね、スイカなんかお上手に、ね、いやいやいや、作られてますよね。
勝手になってくれるので、まあ、ありがたいなと思ってますけど、
そうです、
まあ、土に遊んでもらってる、畑に遊んでもらってるというかそんな感じでありがたいですけれど、
はい、じゃあこれからどういうふうに作っていきたいと思われてますか。
そうですね、まあ、継続は力なりやし、長く続けていきたいなと、で地域の、ね、仲間の人をいろいろ教えてもらったりしてやっていこうかなと思ってます、
はいはい、
もうそのところですけれど、
ますます頑張って、ね、なんかちょっと今年の長雨が続いて、
ね、
雨の方も難しいみたいですけど、
そうですね、梅雨が長いですね、まあ、ほんの来週の上げるみたいなんでね、それがまた明けたら暑なる思うんですけど、
梅雨明け後ね、
うん、体がついていけないかもなんですけど、
はいはい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
続いて生産者お二人目はご主人と一緒に野菜作りをしているという園田さんです。
今日は何を持ってきていただいたんですか。
マクワと、
はい、
それからキュウリとブルーベリー、サンド豆、おナスです。
たくさん、
いや、ちょっとずつ
普段はご自身のところで食べておられる感じですよね。
そうです、別にね、ここに出すために作ってるんじゃなくて、家でちょっと食べられない部分を出してます、
うん、そうなんです、
ね、もうちょっとしたらね、イチジクが出るんです。イチジクもね、夫が好きで作ってるんやけども、うん、大きな木になりすぎて家で食べられなくなったし、もう近所にもあげてんやけど、ちょうどここができたから、
はい、
ここに出してます。
あ、そうですか、はい、出荷はいつからされてるんですか。ここには
2年前かな、できた次の年から。
あ、そうですか、はい、食べ助けという感じから始まって
です
ね。
食べ助けなんです。食べ助けしていただいてます。
旦那様がね、作られたお野菜を皆さんがこう食べていただいて、評判とか聞かれてると思うんですけど、いかがですか。
どうかな、でも喜んでもらえてます。特にイチジクはね、評判におかげさまで、あんまり作ってはらへんので、うん、売ってはらへんのでね、
はい
はい、あとはもうちょっとずつしか出してへんから、お野菜はもう家の、うんうん、 食べられへん分をっていう感じですので、
うん、そうですか、はい、じゃあもうしばらくしたらお家のイチジクが出てくるということで、はいはいはい、ね、あの美味しいですもんねイチジクね
そうです、イチジク私もそう苦手やったんやけどね、こんなにたくさんみんなは喜んでくれはると思ってなかった、喜んでますよかった思って、うん、
ご主人はやっぱり野菜作りにも励みになってるんじゃないですか、
う
ん、
そうかしら、どうかわからないけども頑張ってます、うんうん、はい、
あのどのように参加していきたいと思われますか？
いやそんな大層なこと思ってないけども、あの頑張って喜んでもらえるものを作っていきたいなと思っています、
はいはい、あの地域の、ね、つながりも、ね、はい、あの作っていただいているということで、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、お安いのでちょっと驚いてるんですよ価格的に。
そうです、だいたい半分くらい、
ね、
市場見て、
ね、
市場の半分
やっぱり手作り、ね、されてて、まあ、直接、ね、はい、あのここで買ってもらうということで、はい、お安く、ね、はい、提供されてると思うんですけど、はいはい、ますます、はい、じゃあ頑張っていただいて、はい、地域のために、
はい、
よろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございます。
続いて野菜作りはベテランです。いつも珍しい野菜を作ることに生きがいを感じているという85歳の岡本さんのお話です。
グリーンマーケットの委員さんのお一人ということで、
はいはい
はいはい、何を生産されてるんですか？
今日はあの出したのは唐辛子なんですけどね、大体小松菜を中心にやってるんです、
はい、
他いろいろありますけども、ええ、これ作るとうまくいかんとまた来年いう感じで、ね、研究の最中ですね。今年はナスビを作りました、はい、それは研修行ってね、ふわふわナスを見たんですわ、
はい、
それでその種を買ってそれからふわふわナスを育てました。柔らかくてね、美味しいんです、うん、でこの大きくなってね、何の楽しみですね。
普通のナスとは違うんですか？
ちょっと違う、長いナスで皮がもっと柔らかいんです、だからそういったナスも作って楽しんでるんですよ、うん、出荷するのにうまくタイミングが合わんからね、まず家を中心にやってますので、
はい、
家と親戚をあげとあまりはこちらという感じになってます、はい、
でもあのお野菜ね食べた方が良かったっていうふうに聞かれると嬉しいですよね。
嬉しいですねやっぱし、はい、
ありがとうございます、はい、ますます頑張ってください。ありがとうございます。
続いても野菜作りのベテランになりました。今年はスイカが大収穫です。毎日 YouTube を見て野菜作りに励んでいるということです。有江さんのお話です。
お隣の委員の方から、
はい、
スイカの名手というふうに伺いましたけれども
いや実はあの去年も作りましたけども、去年は失敗してね、
はい、
今年はこんな大きなスイカゴロゴロできましてね、もう1個 9キロ10キロというのをね、
はい、
たくさん取れました。
あ、
はい、
なんかスイカって育てるのすごい難しい、なんか先ほどねお話されてて、
ね
はいはい、食べられたとか、
ねそうですね、
腐らしたとか、はいろ、はいろおっしゃってましたけど、
特に今年は雨が多かったんでね、
長雨がねありましたから、
大変でした、
はい
はい、
なのにね、うまく作れたというの、
たまたまできたんかなと思います。
いやいやいやいや、コツをちょっと教えていただきたいですね。
いつもね、うん、私は知識がないからあのパソコンで YouTube、
はい、
それを調べて毎日調べてる。そしたらためになります。朝起きたらもうそれYouTube 見て目が冴えとるんです、
はい、顔色見に行ってたってことですかスイカの、
はい、あのスイカのね継ぎ木とか、
はい
はい、トマトの継ぎ木とか、
はい、
そういうものをやって研究しとるんです。
今年は大成功ってことです
か？今年はたまたま成功したんかなと思います、
はい、こちらの朝市には持ってこられたんですか？
持ってきました。おかげさんでたくさんあの売れましてね。
あ、そうですか、
はい、よかったです、
ね、なんか生産者の、ね、顔が見えるお野菜って、ねはい、なお美味しいと思うんですけど。
そうですね、私はあのミニトマトをね、
はい、
今200本植えてるんです
よ。
でその200本はねここだけと違ってあちこちちょっと、
はい、
あの販売しとるんですよ、
ね、
おかげさんであの素人の私がね、
はい、
こんなお金儲けしていいんやろかと、本当
だから
だからもう毎日もう生き生きしとるんです
健康になって、はいはい、懐もね、はい、
ありがたいですね。
あ、そうです、
すごいですよ。
じゃあもう野菜作りが生きがいに変わってしまった。
そうなんですよ。朝起きたら今日は何してあれしてこれしてて、うん、そういうことを考えてね、やってますんで、一日があっという間に終わります。ゆっくりテレビなんか見とるもないですよ。
素晴らしい。これからもっともっとね、はい、美味しいお野菜作っていただきたいんですけど、はいはい、どんな風に過ごしていきたいなと思われますか？
そうですね、やっぱり失敗もありますけども、やっぱり失敗に恐れず何でも挑戦してね、うん、自分に合った野菜を作れたらいいなと思います、うん、はい。
地域のためにもなっているので ね、
う
ね、はい、うん、
おはようございます。
ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
きれいに整備された自分の畑を楽園と呼んでいます。生産者最後は副実行委員長宇田さんです。
今日はね、まず夏菊の小菊を出しました。そして水ナスとフルティカトマト、そしてシシと、今日は出荷させていただいておりますが、はい、花がねみんな人気でございまして、うん、売れ行きが良かったですね。
ね、新鮮で、そして安いね、
うん、生産者も喜ばしてもらう、そして消費者も喜ばしてもらう、こう地域が循環する事業で一番いいなと思ってます、うんうん、だから研修があって、その自分たち そのお金の少しはね、まちづくりに提供しておりますが、そのお金がまた還元して、うん、生産者 その知識のために使っていただけるというので納得したね、うん、そういうのが継続していく一つの秘訣かなと思っております、うん、売れたらねやっぱり力が湧くんですよ、うんうん、で、あの勉強したから今年はこうしよう。でもね、失敗は成功のもとで何でもね、うんうん、失敗しても初めて気づくこともあるから、はい、うん、楽しくやっております、
うん、お味見された方、
はい、
買われた方のお声とか聞かれるとまたそれもパワーになりますよ。
もうこれ以上パワーしたらどうしましょう
発揮するとこがないぐらい
本当です。本当にね、地域とのコミュニケーションも図れますし、ネットワークもできますしね。私の顔見て、あ、まだお花まだですかってお声かけ、知らない人に、うん、言われる時が一番幸せですね。
お名前書いてないのに、うん、もうね、分かっていらっしゃるんですよね。
すいません、
生産番号だけでね、まあ、販売されてるので
。いやいや、それはないですけどね、まあ、大先輩もいらっしゃるんですけども、結構地域にね、いろいろ顔出させてもらってますんで、幸せな日々を送っておりますので。
毎日野菜を販売するということは、事務局まちづくりセンターの会計が大変です。しかしバーコード管理をすることで自身の売上が分かり、また売上の一部はまちづくり協議会に還元されるため、地域活動が活発になっています。会計管理などについてセンター長の田太良さんは、
お金のところは会計は全てね、事務局の方がテキパキとかをされてたんで、そちらも本当にね、ご尽力いただいてるなというふうに私感じたんですけどもね。
やっぱり時間がかかります、うん、けどその時間をできるだけ短い時間で効率よくどうしたらやっていけるのか、そこもちょっと考えていかないといけないなと思います、うん、これだけが事業でなく、
ね、
他の事業もたくさんありますので。
そうですよね、無人にね、普通はされてるところが多い中で、きっちりとトラブルのないようにっていうことで ね、
そうですね、うん、きっちりしていかないと生産者の方にご迷惑かかりますので、うん、そのあたりのこともね、事務はきっちりとしていかないとと思ってます、
うんうん、お金の生産方法も生産者番号っていうんですか、打たれて、それでバーコードで全て生産もしていただいてるっていうシステム自体、このセンターで作られたっていうことなんですけど、ご苦労されたところもあったと思うんですけど、
限られた時間の中で手際よく事務を進めていく、当初はバーコードは 採用してませんでしたので、はい、かなり時間がかかってました、はい、でそれをあの機械を入れることによってかなり短縮できました。それと間違いっていうのがほとんどございません。そのあたりはやっぱりあの機械を入れてよかったなと感じてます。う
ん、マーケットをスタートさせてから3年間、データ管理によって数字で成果と統計が現れてきているようです。今後のマーケット運営について委員長の今井さんにお話を伺っています。
工夫をね、うん、お互いにみんなね、あの交流を通じてね、またいろんなご意見なりお話を聞いてね、でまたステップアップしていけるようにね、あの今努めてるところですね、うん、はい、
あのもっともっとこう新住民もね参加していただきたいですよね。
そうですね、
作る側も、はい、食べる側というか購入する側もね、はいはいはい、
だからその新住民の方たちもそういう研修の場に来ていただくことによって、私も一回作ってみたいな、そんなお声がねたくさんこう出てくれば、またその新住民の方に作っていただけるようなね場所を提供させてもらう、うん、まあ、そんなことも一つの目標にしながらね、うん、輪を広げていきたいなというふうにこう思ってます。
お元気に頑張ってください。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、どうも。
まちづくりセンターのたたらさんは、今後のマーケット運営について、またまちづくりについて次のように話しています。
最初のご苦労が今30人の生産者の方のトラブルなくスムーズに続いているってことですよね。あの今後、先ほどもおっしゃってましたけども、グリーンマーケット委員会としてどのようなこう展開をしていこうかなと思われてますか？
まあ、この事業はよそがやっておられない事業ですので、はい、生産者の方も研究され、で私どもももっと生産者の数が増えたとしても、それを短時間で正確にできるように頑張っていきたいなと思ってます、うん、それと、どこにもないことですので、もっといろんなところに PR できればありがたいなと思ってます、
うん、新しい住民の方もあの少なからず入ってこられてると思う、その辺の PR もこう食べてもらいたいというか、改定も増やしていかれたら ね、はいはい、
ちょっと人口もこの学区まだ増え続けてます。だからそういう新しい団地の方にももっと PR ができたらいいなと思ってます。
そうですよね、まあ、先ほどねおっしゃってた野菜を通じてのコミュニケーションということですよね。はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
生産者、消費者、そして協議会の皆さん、みんなが笑顔になる、そんな活動、輪が広がっていくといいですね。さて、新鮮な朝どれの野菜、果物、お花などは市民皆さんが買い求めることができます。土曜市のほかに毎日センターが開館している朝9時から販売されているということです。日によっては入荷が少ない、またすでに売り切れている場合があるということですので、そちらはご了承ください。私も取材が終わりました後、お野菜、またマスクなど買い求めさせていただきました。お野菜とっても新鮮で美味しかったです。またメッシュ素材のマスクも役立っています。なお、お出かけ前は笠縫東まちづくりセンターに一度お問い合わせください。笠縫東まちづくりセンター、グリーンマーケットの話題をご紹介しました。 いてもリポートをお届けします。初心者向けアプリのズームを使っての体験会の話題です。草津市コミュニティ事業団主催でズームミーティングとチャットオンラインやってみようズーム初心者向けの体験会が7月10日午後草津市立まちづくりセンターで開催され、市民20人が受講しました。コロナ禍でステイホームでの生活を楽しんだり、3密を避けるための会議に利用したりと、ズームをはじめさまざまな SNS を利用している方が多くあります。今回、人と町の未来をつくるカレッジ、この講座が毎年草津市コミュニティ事業団主催で開催されていますが、このカレッジの先行として緊急企画でやってみようズーム体験会が開催されました。受講を募ったところ大変人気で、この日と翌週の2週にわたって開催されました。初回のこの日、はじめに草津市コミュニティ事業団の主催者を代表して重村さんが次のように挨拶を行いました。
皆様、本日は人とお町の未来をつくるカレッジ、緊急企画やってみようズームの研修にご参加いただきまして本当にありがとうございます。今回のこの企画なんですけれども、新型コロナウイルス感染拡大防止策の中で、在宅勤務またテレワークといったことが推奨される、またオンラインミーティングやオンライン飲み会という言葉が流行りました。遠隔地同士でインターネットを通じて映像や音声のやり取り、また資料の共有などを行うことができるコミュニケーションツールとして、この今回研修でやりますズームが注目されました。そこで我々事業団といたしましては、支援するコミュニティ活動においてもこのコロナと共存し、また新しい生活様式をしていく、その中で重要なツールになるのではないかと考えて、早急に皆さんに取得していただく、また我々も勉強して活用していく必要があるというふうに考えました。そこで事業団が支援できる一つとして今回のこの会議を必要であると考えて、うまく早急に活用していくための手法、それからパソコンは苦手という方にもうまく使っていただけるようにという気持ちを込めまして、今回の講義を企画させていただきました。
この日の講師には地域で活躍しているパソコン講師の吉田千鶴子さんを迎えて行われました。初心者向けということで、吉田さんははじめにズームとはどういったものなのか基本的なお話からスタート。ズームの特徴、問題点、マナーなどをレクチャーしました。
アカウントを作らなくてもズームには参加することができます。アカウントというのを取得していただくと、皆さんはズーム会議を開くことができるようになります。開けなくてもいい、誰かの会議に参加するだけでいいんですっておっしゃるのであれば、アカウントを作る必要はありません。ですので今日はアカウントを作っていただくということを強制はしません。もうやめとこうって思われたら、ただ単に参加者として参加していただけたらそれで十分で、そういう形でズームを少し使っていただいて、あ、便利だからやっぱり自分も主催してみたいなというふうに思われた時点でアカウントを取得していただくということも可能ですのでね、そのあたりはこちらが強制しているわけではありませんので、怖いってちょっと思うんだったらちょっとセーブしておく、ネット上に完全な安全はないといったようなちょっと言葉を使ってますが、まあ、ある程度正しく怖がっていきましょうみたいな感じです。で、安全に利用するためにということで、ぜひ最新のバージョンを落としていただきたいと思います。 それから、利用ルールを定めましょうということで、まあ利用ルールというと変ですけれども、例えば1億も2億も、そういうお金が絡んでくるような会社の重大機密会議をズームでしなくてもいいと思うんですね、はい、例えばサークルさんとか地域の役員の役員会とか、まあ、たとえそれが漏れたところで1億2億の負債を抱えるわけではありませんので、まあもしここにご参加いただいている方がとても、大きな商談をまとめる会社の社長さんとかでいらっしゃったら、ちょっとそこに、ズームを使っていただく際には考えていただけたらいいかなと思います。あと会議 URL にパスワードと待機室を利用ということで、先ほどズーム爆弾みたいな言葉をちょっとご案内はしましたけれども、パスワードを定めておくことで誰でもが入ってこれないようにする。そして待機室というのは、入りますって言って入ってこられた方を無条件に入らずに、パスワードも入れておられるんだけれども一度止まっていただく。そしてホスト側、会議を主催している側から、この方は OK です、許可しますというようなことをすることで初めて会議に参加できるといったようなシステムを Zoom は持っていますので、そうしたような待機室、一旦ホスト側が許可を与えるといったようなものも活用していただけたらいいかなと思います。で、Zoom をまあこれからいっぱい使っていかれるときには、やはりそこの世界でのマナーっていうのがやっぱり出てくるかなとは思います。それがなんとか、パワハラとかなんとかハラとかいう言葉が大変多いんですけれども、最近そのズーム、遠隔のそういう形での上司のハラスメントといったようなこともちょっと、話題になってきてたりしています。なんかこう自宅にいる社員さんの、なんか奥さん写せとかね、はい、まあ、そういうのは論外です。で、参加していただく際に生活雑音、まあ、できるだけそうしたようなものが入らないようには、心がけていただきたいと思います。
基本的な言葉を学んだ後、実際にモニターを見ながら座学でミーティング中に参加できる表示方法や、また参加の仕方などを学びました。マイク、ビデオの操作方法、チャット中にできるコメント、ミーティング中にビューの切り替え、バーチャル背景を変更したり、そして最後には退出方法までを学んでいます。また Zoom の中での言葉を勉強しました。講師の吉田さんの優しく、そしてきっちり、時にはユニークな話しぶりに、受講生らはうんうんとうなずきながら楽しんでいました。休憩の後、実際にミーティングに参加しました。自分たちが持参したパソコンやスマートフォンでの参加です。一人ずつ発言したり、またコメントなども書き入れるレクチャーも学んでいました。参加者に感想を聞いています。
今日の感想をお伺いしたいんですけども、
初めての経験で、今後会議とかにズームを使って仕事に生かしていきたいなというふうに思っているんですが、もっと経験を積まんとすぐに対応できると思ってないんで、今後の研鑽をに期待してやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。
受講されて難しかったですか？
やっぱしね、初めのその立ち上げから、どういうふうに画面に接続してアクセスするかが、まあ初めの解説がちょっとスーサーっといかはったんで、はい、そこがちょっと分かりにくかったんですけど、まあまあ後で自分が経験したら、なんとか入りましたんで、よかったというふうに思っております。はい、
ぜひね、今日受講されたので、はい、まあ、最初は参加者として、またちょっと慣れてこられたら、友達とか仲間を集めてリーダーでね、やっていただけたらと思うんですけど。
そうですね、そうですね、はい、会社の中でもそういうのをやっていきたいなというふうに利用したいと思ってますんで、いい経験ができたと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、受講されてどんな感想を持たれましたでしょうか？
ズームはどんなものかなとすごく興味があったんですが、意外と分かりやすくって、今後またどっかで使うことができるかなというふうに思いました、
はい、じゃあちょっとできそうな感じですか。
まあ、今後ちょっと仕事の面、あの今自分が受けているちょっと講座とかのところで少し参加者としてしかできないと思うんですけれども、一緒に勉強させてもらえればなと思ってます。
そうですか、
はいは
い。まあ、いろんな、ね、使い方、お仕事もそうですし、うん、今おっしゃった、ね、受講して勉強されることとか、うん、まあ、これからちょっと生活様式というか仕事の様式も、ね、変わってきますので ね、
そうですね。今ちょうどコロナで、ね、いろんなことが実際に行けないことが多くなって、こういうズームとかでいろんな意見なり皆さんのご意見を聞くことができるととても便利だなって、この時代についていかないとと思って受講させてもらいました、
はい。うん、あのこういう講座いかがでした。
私は割と分かりやすくて楽しかったです。
はい、はいはい、じゃあぜひ役立てていただいて、
はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
最後には応用編として3人から4人のグループに分かれてミーティングをやり取りしていました。講師の吉田さんにお話を伺いました。
受講生の皆さんのこの反応というんでしょうか、いかがだったでしょうか。
そうですね、割と皆さん積極的にご質問いただけたりして、こちらがおたおたしておりましたけれども、もうあのズームを使いたいとか、もう使う環境があるんだというふうに今もおっしゃってたので、まあ、タイミング的にはすごく良かったかなと、はい。なんかこう我々世代は初めてのことってやっぱりちょっとひるみますので、一度こうやってやっといていただいたら実際次やる時のハードルが下がっていただけたらいいなと思ってます。
あの聞かせてもらってすごく分かりやすくて、まあ、皆さんもすごく最初はちょっと戸惑いもあったと思うんですけど、あ のめり込んでいかれた様子がすごくあの分かったんですけども、まあ、これから仕事に、まあ、生活に潤いがね、はい、あの与えられるような形でズーム利用していただけたらと思うんですけどもね、
はい、そうだと思います。まあ、本当に時代がそうなっている、うん、でコロナが、まあアフターコロナじゃなくてウィズコロナだといったようなことも言っているので、まあ、まだまだ予断を許しませんので、遠隔にいながらつながっていただく、これがベストだとは思わないんです。やっぱり対面で出会うのがベストだとは思いますけど、うん、はい、しばらくの間ちょっとこれでつなげたらなっていう、そんな感じです、
はい、ありがとうございました。
体験会の後半には吉田さんへの質問コーナーが設けられ、講師の吉田さんに仕事で使いたい、また PTA などの団体で利用したいなど、それぞれの疑問を投げかけていました。今回はコミュニティタイム後半、カレッジ緊急企画やってみようズームのリポートをお届けしました。続いてはズーム講座に関連してのお知らせです。草津市コミュニティ事業団まちづくり振興グループ上田恵美子さんからのお知らせです。
先ほど来ズーム講座が終わりましたけれども、そちらに関連して、人と町の未来をつくるカレッジ2020が毎年開催されておりまして、第1回が終了しております、ただいま2回3回4回の受講生を募集しているということで、第2回の講座を教えていただけますでしょうか。
はい、第2回はですね、9月の5日土曜日に活動を広めるウェブ講座ということで、最近のその市民活動の広報にあたってはチラシ等の紙媒体だけでなく SNS を用いた広報の仕方、他ウェブ上での広報の仕方があるかと思いますので、そちらの方のあの様々な活用の中での広め方ということで講座をさせていただきます。こちらの方9月の開催ですので、まだまだこれから受け付けております。よろしくお願いします。
はい、お申し込みの方はコミュニティ事業団の方にお願いしたいと思います。また現在募集を行っておられるものがあるということなんですけれども、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、別の事業になりますが、人町きらり生き生き活動賞 と人町きらり町づくり活動女性、今年に関しましてはどちらの事業も7月20日から同時に募集を開始いたしました。人町きらり生き生き活動賞に関しましては9月15日火曜日必着まで募集受け付けております。こちらの方は5年間以上の活動を長年の活動をされております、5名以上のメンバーでされている団体さんの活動が対象になります。6年目を迎えられた団体さん以上というかそれ以上に長く活動されている団体さんの活動に注目しておりますので、ぜひともご応募ください。もう一つ、人町きらり町づくり活動女性、こちらの方はこれから始めようと思われる活動事業に助成するものです。初めの一歩部門とその先一歩部門がございます。はじめの一歩部門、こちらの方は今から団体を立ち上げる、立ち上げてからまだ2年にならないという団体さんへの立ち上げ支援の部門になります。期間は基本的に2年間、助成額は1年目上限5万円以内、2年目上限10万円以内ということで、採択数は上限3団体となります。もう一つの部門、その先一歩部門、こちらに関してはすでに2年を超える活動実績がある団体がステップアップを図るために行われる事業に助成をします。こちらの方は2年間を超える活動実績があり、メンバーが5名以上の団体が対象となります。期間は1年間のみです。助成額は上限20万円、採択は上限3団体ということになります。何か新しいこと、新しい団体を立ち上げたいと思われる方々、そしてまたステップアップをしたいと思われる団体の方々、どんどんご提案いただきますようにご応募お待ちしております。よろしくお願いします。まちづくり活動女性の方は10月20日火曜日必着です。
はい、ありがとうございました。コミュニティ事業団のまちづくり振興グループ上田恵美子さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
お知らせをお伝えします。フードバンク滋賀からボランティア募集のお知らせです。フードバンク滋賀って皆さんご存知ですか？品質には全く問題なくても市場に流通しない食品を引き取り、必要としている人に直接届ける活動をしています。ただいまボランティアの方を募集しています。活動は毎週水曜日と土曜日、時間は午前9時30分から午後5時くらいまでです。時間の方は相談に応じます。活動場所は草津市内をはじめ大津市や栗東市、湖南地域です。ご希望の方、ボランティア参加できるという方はメールかお電話でお申し込みください。申し込み先は次の通りです。お申し込み電話番号は 080-3804-4425、 080-3804-4425。 太田さんです。メールアドレスはフードバンクしが@gmail.com、 fodbanksiga.gmail.com です。毎週水曜土曜日の朝9時半から夕方5時頃まで、時間は相談に応じます。草津、大津、栗東市など湖南地域です。ボランティア大募集、皆様のご協力お願いいたします。フードバンク滋賀からの情報でした。1時間にわたりお届けしてまいりました草津コミュニティタイム、いかがだったでしょうか。8月のこの時間は笠縫東まちづくりセンターが開催されている野菜市について、この野菜についてはどなたでも購入することができます。朝どりの新鮮な、そしてお安いお野菜、果物、お花などです。詳しいことについては笠縫東まちづくりセンターまでお問い合わせください。また後半では草津市コミュニティ事業団が行いましたズームの体験会の話題、リポートでお送りしました。とても人気のズームの体験会、講習会でした。そしてお知らせはフードバンク滋賀ボランティアスタッフ大募集についてでした。さてコミュニティタイム、毎月第1月曜日の正午から、再放送はその日の午後8時、そして深夜1時からの放送です。再放送もぜひお聞きください。なおオンデマンド放送も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。過去の放送もオンエアしておりますので、どうぞお聞きください。草津コミュニティタイム、この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。この時間パーソナリティディレクターの中島ひろえがご案内しました。それではまた来月